セッション4、エンチャント JS でゲームを作ろう。山川製作所、山川雄一郎さん、お願いいたします。
はい、どうもこんにちは、山川製作所の山川と申します。よろしくお願いいたします。今回岡山からの地元枠ということで、20分間、エンチャント JS のお話をさせていただければと思います。まず自己紹介なんですけれども、私山川製作所の山川雄一郎と言います。いろいろ、会社を経験しまして、今はフリーランスで、主にウェブアプリケーションの開発を行っています。で、山川製作所、Facebook とかをご覧いただけるとですね、大体料理の写真だとか、主婦をやりながらやってるので、料理の写真と、あとは、プラモデルの写真ばっかりになってしまっててですね、Facebook でお知り合いになった方からは、山川製作所ってプラモデル作る会社ですかとよく聞かれるんですけど、プロモデラーではなくて、どちらかというとプログラマーの方なんで、はい。ですね、で次に、今回のセッションの内容なんですけれども、この5つを予定しています。1つ、まずはエンチャント JS についての簡単な説明、2つ目にそのどうやってじゃあゲームを作るかという具体的な説明ですね。3つ目に、ゲーム以外の活用法、4つ目にその、実際のデモンストレーションをご覧いただいて、最後にちょっとエンチャント JS とは関係ないんですけれども、最近の HTML5 を使ったゲームの、事例を紹介させていただきます。はい、ここでちょっと皆さんに挙手をお願いしたんですけれども、皆さんゲームはお好きでしょうか。好きな方手を挙げてください。あ、もう7割8割ぐらいがもう好きだということで、ありがとうございます。はい、好きな方もそうでない方も、次のちょっと動画をご覧ください。ちょっと音声が出ます。この動画はですね、エンチャント JS のもうサンプルプログラムで入ってるんですけれども、ちょっとサウンドだけ追加させていただいてます。操作は僕がやってるんでちょっとおぼつかないんですけれども、ちょっと落ちそうになりましたけど、こういう感じでちょっと帽子をかぶった配管工のゲームに似てるんですけれども、もうこれここでちょっと行き止まりになって落ちるしかなくなるんで、はい、ここでゲームオーバーになりました。こういった感じのゲームがもともとエンチャントジェスのサンプルとして入ってます。もう一つなんですけれども、これ家の画像が出てるんですけど、ちょっとしばらく待っていただけると動きます。で、これはWebGL という技術を使って、3D のデータを、ぐるぐる回転させたりだとか、これをそのままゲームのキャラクターとして 3D ゲームを作ったりだとか、そういったことがブラウザでできるようになってます。はい、これらは、最初にお話しした通り、EnchantJS という、JavaScript のライブラリを使って作ってます。そのエンチャント JS とはなんですけれども、いろんな Windows PC だとか Mac だとか、スマートフォン、タブレット、いろんなデバイスと、プラットフォームで、実現可能なゲームのエンジンです。株式会社、ユビキタスエンタテイメントさんが作られた、JavaScript のライブラリなんですけど、HTML5 で、キャンバスを自動的に生成して中でゲームを作ってしまおうというものですね。ライセンスは、MIT と GPL2 のデュアルライセンスになってます。もう本当に先ほどご覧いただいたように 3D のライブラリであったり、もう本当にいろんな豊富なライブラリが出てるので、もう本当にゲームを作りやすい環境になってます。それでもう一つ特徴的なのが、アクションスクリプトライクな文法で書けるんですね。なので、今までフラッシュをずっとやられて、これからじゃあ HTML5 と CSS3 どうやってそのフラッシュと同じようなものを表現しようかっていうときに、非常に手助けになりやすいかなというところです。で、あとはゲームを開発する観点からするとですね、エンチャント JS の方で、HTML5 の、ちょっと面倒なところというのは、大方やってくれるんですね。なので、ゲームを作る側からがすれば、ゲームのその仕組みの方に専念できるという。で、結果的に、行動が少なくなるということ、利点がありますね。じゃあ、実際にちょっとゲームを作ってみましょうということで、こんな感じ、ちょっとかなりシンプルなんですけど、ただ、上から落ちてくる隕石を避けるゲームを作ってみましょう。で、ソースがこういう感じで書いていくんですけれども、ちょっともう字が小さいですし、ソースも長くなるので、このソースについてはまた後ほど、このスライドの一番最後で、URL を公開いたしますのと、またフォローアップメールで、URL をご連絡いたしますので、また各自ダウンロードしてやってみていただければと思います。 はい、まずそのゲームの開発の基本的な流れなんですけれども、最初にオブジェクトを生成します。でオブジェクトっていうのはこの場合でいくとですね、ちょっと不格好なんですけれども、宇宙船と、円にしか見えないんですけど隕石、これがまあそのオブジェクトとして考えられます。その次にイベントリスナーというのを定義してあります。イベントリスナーっていうのは例えばボタンが押されたらどうするだとか、まあそういった感じの動きを定義してやるものですね。でそれらを、オブジェクトとか、まあそのイベントリスナーっていうのをシーンに登録してやります。このシーンっていうのはまあフラッシュやられてる方だったら馴染みが深いんだと思いますけど、まあこの場合はただのあの四角い黒にしか見えない、宇宙空間の背景として考えてもらえればいいです。この背景にまあオブジェクトを配置していってどういう動きをさせるか、ここまで定義して、最後に実行します。基本的にエンチャント JS でのゲーム開発ってこの流れなんですね。はい、でそれに基づいてまずちょっと宇宙船を作ってみましょう。宇宙船の画像はもうこれですね。でこれにルールを追加していきます。これが先ほどのイベントハンドラーと考えてもらえればいいです。ルールとしては方向キーで8方向に移動する、でゲームのエリアからは外には出られない、この2点だけです。続きまして、隕石を作ります。隕石の画像はこれですね。でルールとしては、画面の上からランダムでまっすぐ落ちてきます。で画面の中には、もう一つだけじゃなくて複数個落ちてきます、それで画面からはみ出ると溜まっていくわけにもいかないので、もうそれは非表示にしてしまいましょう。で最後に宇宙船と衝突するとゲーム終了ということになります。でここまでの動きを一つゲームの形としてちょっとやってみた動画がありますんで、ちょっとこれをご覧ください。で上から隕石が落ちてくるんですけれども、カーソルで動かして逃げてます。でただまあこれだけのものなんですけれども、ちょっとしばらく、ちょっとご覧いただいて、ちょっとこの後注目してください。はい、今ゲームオーバーになりました。ここでちょっとおかしい点に気がつきませんでしょうか。宇宙船と隕石がぶつかってませんよね。けどゲームオーバーになってしまった。なんでだ。この衝突の判定がですね、2つの矩形、要するに四角が重なり合った時が条件だったからということで、それぞれのオブジェクトがこういう四角で定義されるんですね。なので、A と B の、間隔が1ピクセルでも合わさってしまうとゲームが終わってしまってたと。これじゃあちょっとゲームとして面白くないですよね。なので、ちょっと衝突判定を改善してみましょう。今度はですね、そのオブジェクト間の中心。ごめんなさい、中心ですね。はい、この中心の距離が一定以内に入った場合に、ゲームオーバーになるというふうな設定に変えてみました。で、それで動作を確認してみましょう。ちょっとついでにここで音楽もつけてます。で、上から隕石が落ちてきますけれども、普通に避けていきますが、ちょっとギリギリでも通過する。まあ、ちょっとこれでスリルがちょっと生まれるわけなんですね。はい、結構ちょっと調子によってわざと近づいてたりするんですけれども、これはさすがにダメでしたねこんな感じでゲームオーバーになりました。はい、ということで、隕石を作るというところのルールには、宇宙船と隕石との中心点が24ピクセル以内に入るとゲーム終了という感じで、プログラミングしてやるわけですね。このようにですね、繰り返し遊んで試してっていうのを何度も何度も繰り返して、面白いゲームを追求していくということになります。で、まあそれを何度か繰り返した結果、じゃあ得点を表示しようじゃないか、あとはその音楽と効果音も出してやろう、最後に宇宙船がぶつかって爆発しないのはおかしいよねっていうので、ゲームオーバー時の爆発も入れてやります。ちょっとそれをデモとしてちょっとやってみますんで、これですね。 の Wii リモコンで今動かしてるんですけど、ちょっとこの大画面でやるのがちょっとゲームセンター嵐チックでいいですよね。後ろ向いてごめんなさい。あ、ぶつかった。で、これでぶつかってゲームオーバーになりました。で、爆発のエフェクトが出たのは分かりましたでしょうか。こんな感じでゲームオーバーがになりますね。はい。で、まあ、ここまで、ゲームの、開発の方法についてお知らせしてきたんですけれども、ゲーム以外でも、活用できます。で、それをちょっと、いち早く、岡山でされた方がいらっしゃいます。それが、この方です。ちょっとニュースみたいなんですけれど、大月さんですね。これがですね、エンチャント JS と Facebook アプリを、一緒にしてしまったというもので、ちょっとこれはPC の画面のキャプチャーなんですけど、本当はこれはスマートフォン上で動くものです。で、思いの種というものがあってですね、これをちょっとその Facebook アプリとして始めてみます。ちょっとこの辺が、まあ、こういう動作をするんですけれども、最初にこう、ふわふわと種が降ってきてですね、それを埋めます。で、ジョウロをタップすると、ジョウロが水をあげると。この動作を全部エンチャント JS でやってるんですね。で、まあ、このまま、芽が出ましたというのを、情報をシェアしたりだとか、最終的にはそのイベント会場にチェックインすると、なんと花が咲きますという、そういうアプリなんですね。ちょっと時間の関係で、ちょっと飛ばさせていただきますけれども。なんで、Facebook アプリとエンチャントデスの組み合わせをしたかということなんですけれども、まず、先ほども申し上げた通り、イベント会場へのチェックインが必須だったということで、スマートフォンでの利用がまず必ず必要だったということです。ただ、そこでアニメーションを使いたかったんですけれども、ご存知の通り、iOS デバイスでは、フラッシュが使えないので、その代替手段を考える必要があったと。で、その先ほどその大月さんの方で作られたものというのが、プラグインを使ってまして、それがアニメーションプラグインというものですね。アニメーション .enchant.js。これはフラッシュでよく使われるような tween とかを、非常に簡単に実装できたりだとか、複数のアニメーションを並列にこう動かしたりできる。これをもう本当に直に HTML5 のアニメーションで書こうとすると結構めんどくさいんですけど、これを結構簡単にやってくれると。で、ゲームの開発に、便利なのは、これは公式の、プラグインになるんですけども、ui.enchant.js ということで、これをやると、先ほどのゲームであったように、タイトル画面とか、ゲームの、ゲームオーバーの画面とかっていうのを簡単に出したり、そういうことができますね。で、ちょっと僕も、プラグイン、サウンドノベルのプラグインっていうのも出てまして、アトラス X と言います。で、それを使って、ちょっと、一個作ってみたんで、ちょっとご覧いただければと思います。はい。高野は名探偵ということで、ちょっと高野さんの画像を拝借してちょっとやらせていただきます。ちょっとここからちょっと朗読させていただきますんで、私の名前は、高野正弘。CSS ナイトの主催の傍ら探偵業をしている。ここのところ平和だったのだが、ある事件が起こった。それはこいつだ。山川。こいつが4月7日より行方不明になった。いなくなったこいつを探すのが今日の私の仕事だ。これが私だ。今日はブラックスーツで決めてみた。山川のことはよく知らないが、いなけりゃいないで後々困るので探さなければならない。さてどこへ行くかな。山川の足がかりを求めて警察署を訪ねた。この署にはいつも情報交換をしている優秀なデカがいる。お、噂をすれば出てきたようだ。あ、高野さんじゃないですか。お、マシコ君、久しぶりだね。マシコ高弘、サイバーガーデンという会社を経営している人と同姓同名だが、この国際交流センター署の有能なデカだ。高野さん、今日の失踪事件の山の件ですよね。察しがいいね。情報教えてもらえないか。高野さんの頼みなら断れませんね。今度デミカスのおごってくださいよ。 分かったよ。ちょっとここで朗読やめますね。で、お気づきの通り、ちょっと私のツイッターのアイコンが出ててですね、名前も出てます。で、あと、フォロワーの数も出てるんですけど、このエンチャント JS を使って、ツイッターの情報とかも拾ってこれます。これは事前にちょっと私のツイッターアカウントでログインしてるので、こういうふうに出てくるんですけれども、もう、本当に、僕の友達の情報とかっていうのも全部取ってこれるんで、例えば、山川さんと大月さんで友達ですよね、みたいな、そういった、ゲームもできます。で、ちょっとプレゼンの時間の関係上ですね、畑野さんだとか、この後発表される、マイクロソフトさん、お二方のちょっと似顔絵作ってないんで、もしよければ、アンケートで、続きが見たいとおっしゃっていただければ、続きは作りますんで。はい。はい。では続きます。はい。で、最後におまけなんですけれども、最近の HTML5 を使ったゲームの、事例ですね。はい。これはちょっと最近出たものなんですけど、モジラのブラウザクエストというものです。これちょっとどこかで見たゲームの画面なんですけれども、72人まで同時プレイができるロールプレイングゲームということで、マウスでクリックしていろんなところを冒険していくものですね。結構いろいろ作り込まれてて、ただ某任天堂のゼルダの伝説みたいな感じの画面になってるんですね。で、ちゃんと家の中にも入れて人とお話もできる、そういった感じのゲームですね。はい、次に行きます。これが IE9 で、動作する、カットザロープ、まあ、一応IE9 の以外のブラウザでも動くんですけれども、これはiOS とかでアプリが出てるのご存知の方がいらっしゃると思うんですけど、それがブラウザに移植されましたということで、で、まあ、ルールは結構簡単でですね、カエルみたいな緑色の生き物がいるんですけど、それに上からぶら下がってる飴玉みたいなものを食べさせてあげるというゲームです。こういうロープを切って食べさせてあげます。で、結構サクサクと動いてくれるんで、多分お子さんとかがプレイしても楽しいんじゃないかなと思います。で、こういうちょっとパズル的な要素が強いゲームですね。はい。で、あともう一つ事例を紹介させていただくと、これはこの後発表されるモノエさんが関わられた案件なんですけど、ファイナルファンタジーご存知ですよね。その最新作の、スイートキャッチというものです。もうかなりこのモーグリンという白い可愛いのが動き回ってますけど、これは何するものかというと、これもツイッターアカウントと連動させてですね、他の人の、ファイナルファンタジー13の2ですかね、それに関するツイートを全部収集してきて、その収集したツイートの数に応じてダウンロードコンテンツを、プレゼントするという、そういったものですね。結構サクサクとこういう風に、場所もちょっとこれ私の家の倉敷なんですけど、そこからこうモーグリを投げてやります。そうするとですね、こうモーグリが飛び込んでいっていろんなツイートを集めてきます。そうするとこんだけツイートが集まりましたと。はい。で、それをどんどん貯めていくと、まあ、壁紙だとかいろんなプレゼントがあるので、またよかったらやってみてください。で、結構この辺りの開発のお話も物江さんかなり苦労されたということなので、この後で消えると思います。はい。で、先ほど紹介したブラウザクエストっていうのは Web ソケットという技術を使ってまして、ちょっと今現状の、インターネットエクスプローラー9では動作しません。ただ IE10 では対応予定ということなので、このあたり春日井さんの方に、発表いただけるんじゃないかなと思ってます。はい。ではまとめなんですけれども、ちょっとこれは私の体感になるんですけれども、フラッシュでの、まあ、ゲーム開発というか、フラッシュでのそういった案件というのは確かに今減ってる状況でして、私自身に限ったことなんですけれども、その HTML を使っ、5を使ったコンテンツの、まあ、お問い合わせとかというのが増えてきてるなという印象です。で、まあ、それが例えば、まあ、自治体向けのゴミ分別ゲームだとか、老人ホーム向けの、まあ、脳トレゲーム、まあ、そういったいろんなそのゲームのシーンっていうのが いろいろとそのニーズとして出てきてるなという印象があるので、まあ、ただそれをそのフラッシュじゃなくてエンチャントジェスで作れるというところで、誰もが気軽にそのゲームが作れる時代になったんだなというのを実感した次第ですね。で、まあ、結論として、まあ、伝えたかったのはゲーム開発ってとても面白いですということで、一度ちょっと皆さんも挑戦してみてください。はい、サンプルと送信式はここの、ところに出てますので、またご覧になっていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。